はい、では続きですね、53章ですけれども、先ほどのことを思い出してください。この52章のですね、13節からこの私のしもべですね、もうクライマックスですね。このしもべについての、この歌、予言がクライマックスに行きますけれども、この王たちが驚愕するとですね、人々が驚愕すると、なんでこの方が救い主なのかと、高く上げられてるのかと、いうところから始まるわけなんですね。だから、この今回のセミナーの、テーマって言ったらいいでしょうかね、主のしもべですね。この低くされているものが高められると、高くするものが低くされると、この私たちも本当にイエス様に習っているものとして、この生きていくということですけれども、最後に私たちの主がどのような形で栄光を持って現れるかなんですね。で、それが本当にこの十字架の傷を持ったまま戻って来られるわけなんです。そして53章の一節に、私たちのという言葉から始まりますけれども、この私たちっていう言葉は、このイスラエルの民ですね、残された者たちがですね、この悟るということですね。あとは異邦人でも、イエス様をその戻ってきた時に認めるのかな。でもやっぱこうユダヤ人の方にのな残されたものだと私は思いますけれども、では読んでみますね。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのかということです。主の御腕っていうね、この御腕っていう言葉が先ほどから出てきたのを覚えていらっしゃいますか。サメよサメよって言ってですね、この力をまとえ主の御腕よというのは、これがメシアの称号だ、呼び名ですね。この51章の9節に出てきましたし、あと聖なる御腕っていうことも出てきましたけれども、誰に現れたのかと、こう言ってるわけですね。で、これをその時の時代の人がどうして信じられるのかということを、言っているわけなんですね。で、ここの言葉を引用して、ヨハネが当時のユダヤ人たちがイエス様を信じなかった理由を話している箇所があります。ヨハネの12章の37と38節に、イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは、主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたか、といった預言者イザヤの言葉が成就するためであったと、このように言っているわけなんですね。この次に出てくるのが、その私たちの咎のゆえに、この方は傷を受けたと、病の人になられたという身代わりの死、身代わりに苦しみを受けられるという話に移っていくわけですけども、その方こそがですね、この全ての王になるにふさわしい方なんだということなんですね。信じられますか？だから信じられないっていうふうに彼らは言ってるんですよ。で、2節、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったと、このように言って、若枝という言葉ですね。これが、もうメシアの称号として、呼び名として、いろんなところに出てきてますけども、エレミア書とかエゼキエルにも出てますけれども、イザヤ書ですと有名なのがですね、11章ですね、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶという言葉ですね。若枝ですね。これが、この救い主、メシアの呼び名でありますけれども、どこから生えたかって言ったらですね、砂漠の地から出る根のように育ったっていうんですね。で、見とれるような姿もなくってありますから、この砂漠ですから本当に命のない、この人々の心が、頑なにされているというか、そういうところにおられて、本当にこの福音書を読みますと、なんでこういう拒まれる形で現れるのかということを驚愕するわけです。ナザレですね、もう誰も知らないような、この ナザレから良いものが出てくるんだろうかとナタニエルが言ったほどに、ナザレは小さく何もない町であります。今はこの高端教会っていうのかな、ちょっと忘れましたが、ナザレの町にですね、カトリックのこのヨセフの聖家であったこの洞窟ですね、この貧しい人たちは洞窟に住むんですけれども、その洞窟の跡がありましてですね、その教会の敷地の中にナザレの町がすっぽり収まっちゃうぐらいですね、もう数百人しかいなかったと言われてますけれども、でそしてしかもですよ、イエス様がそこでこの御言葉を語られたら信じなかったっていうんだよね、やってられないよね。あ、つまりナザレっていうのはネテルっていうのが今あそこに行くと看板に出てくるんですね。このナザレっていうのはこのヘブル語で読むとネテルってなってるんですけど、ネテルってのは和解だなっていう意味ですね、枝っていう意味ですね。だからマタイのあそこでこれが成就するためであったって言ってね、日本語だけ読むとさっぱり意味が分かんないんだけど、そういうつながりがあるわけなんです。で、見とれるような姿もない、輝きもない、慕うような見栄えもないっていうんですね。で、ここでやっぱり予的になってしまうエンターテインメントの世界っていうのが垣間見ることができます。またキリスト教の中でもイエス様は素晴らしいから栄光に輝く方であるから麗しく描こうという、まあ絵画のね、西洋絵画の中心になってかっこいいんですよ、イエス様が。そしてエンターテインメントの世界でもかっこいい俳優が選ばれるんですよ。でも、まあ、これは皆さんね、がっかりしないでほしいし、またこうだとは絶対限らないんですが、BBC がですね、この当時ガリラヤの、この、地方に住んでいたユダヤ人の骨格を使って、当時の、まあ、普通のユダヤ人の顔はどういうものかっていうのを、まあ、再現したのがこうあるんですけれどもね、なんですね、全然、全然なんかお世辞にも、点々点ですね。
歌のあったでしょ、
ような姿が全く、ないと、まあ、いう、ことですね。まあ、本当に人間っていうのは騙されてしまいます。で、ダビデのこともイエス様が呼ばれました。世継ぎの子ということのみならず、そのダビデを見るとですね、本当にこのメシアのお姿っていうのも見えてくる。何かっていうと、人間によって選ばれた王っていうのはかっこよかった、サウルです。で、背も高くですね、あれが人間によって選ばれるとああなっていくんですよ。だから私たちクリスチャンですね、人間によってね、なんだかってね、これまずいんですよ、教会で。教会で民主主義はないんですよ。教会は民主主義のあえて逆を神様は選ばれていきます。人間が良かれと思うことっていうのはね、悪かれなんですよ、神様にとってはね。で、その逆を行く神の主義、神の姿というのは、その長男のエッサイの子供で長男ではなくて、その時に、神様がサムエルに言われたのは、彼の要望や背の高さを見てはならない、長男もかっこよかったんだよね、背高くて、しかし私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見ると。まあ、ダビデ自身はすごい好青年だったって書いてありますけれども、でもですね、もう本当に8歳じゃない、8番目の子供で、到底王様とかなんだかではなくても主に愛されたんだっていう、ことでありますよね。そしてこの3節にあるように、のけものにされて悲しみの人で病を知っていたと。で、背けるほどに蔑まれる、まあ、ここはもう本当にイエス様が、この鞭打たれて平手で殴られてですね、特にこの布をかけられて目隠しされて殴られると、ボクシングの時っていうのはやっぱりこう条件反射的にちゃんとかわしてるので、この衝撃が少ないんですよね。うちの教会にはMMA をやっている実際に兄弟がいるんですけれども、試合の後にもちゃんと教会しっかり来るんですね。大丈夫なのっていうぐらいはプロは分かってるんですね。プロはもちろんこのやっぱりこう避け方とかなんだかっていうのはやっぱ身につけてるんでしょうね。で、それがなかったんです、イエス様は。しかもプロでも何でもないし、だから損なわれているほどやっぱりこの顔が膨れ上がっていたと考えられます。 本当に病の人です。でここからですね、聖書に出てくる傷とか病という概念がですね、この罪と、罪と、この関連付けられてます。例えばエレミア書には、この傷、平安だ平安だと言って気軽に傷を治すという言葉がありますけれども、その傷を治すって言ってもそれは実際の傷も含まれるかもしれないけど、それ以上にですね、罪を犯している、その罪の結果の状況って言ったらいいでしょうか。だから、これから見ていきますけども、傷を癒すっていうのは物理的にも肉体的にもそうだけど、霊的な罪の許しですねに関わってきますけれども、それゆえにイエス様は病の人になられて、そして、この傷を負って行かれるわけなんです。まことに彼は私たちの病を担い、私たちの痛みを、病を負いだね。私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと。ここで、明確に身代わりの代償の死っていうか、その苦しみであることを見ることです。私たちの痛みを担ったと、私たちの病を負ったと、私たちの咎のために砕かれたと、で私たちは代わりに癒されたと、この身代わりになって交換条件のように、この、私たちの代わりにこの病を負われたんだと、いうことをね、こうお話になっておられる。これが驚くべきことの1番目、2番目の驚くべきことは、打ったのは誰かっていうことなんです。神なんです。神が打ったって書いてます。誰がやったのか。ユダヤ人を、この非難していたのが、この後のキリスト教会ですね。ユダヤ人殺しとこういうふうになったけれども、このユダヤ人がですね、この反発してですね、ローマ人がかけたんだと、こういうわけなんですよね。どっちもそうなんですが、ね。だってユダヤ人の指導者が十字架につけろということをして、だけども実際に、その刑を処したのは、このローマ総督のピラトですから、しかしですね、神様はそう見てらっしゃらない。誰がかけたか、誰が打ったか、神ご自身です。ここに驚くべき神の知恵というか奥義があるわけなんです。いろんなことね、この十字架っていうのは単に私たちが罪を犯して、もちろんそうです。これがね、今まさに読んでる通りですね。そしてそれを代わりに受けてくださって、神様がそれをご計画してくださったというのはそういうことなんですけれども、あの神の主権っていうのはですね、人間の究極の悪でさえ、しかもサタンのその仕業でさえですね、全部ご自分の栄光に、ご自分の善へと変えてくださるんだというところに、キリスト者の信仰の強さがあるんですよ。どんなに気がする狂いそうなことが起こったとしても、愛が冷えてつまずきが多くなって、しかも教会の中に偽予言者が多くなるけれども、最後まで耐える者が救われるとイエス様がおっしゃいましたが、私たちの強みはですね、ここにあるんです。どんなに大変なところだから、個人レベルではこんな病気になった人がむしろイエス様をだからこそ受け入れて喜びを持って亡くなっていったとかですね、あとはこの世界レベルで言ったらものすごいこの迫害があって、むしろ今日もですね、私は先週選挙会議行きましたけれども、非常に有名なこのオペレーションワールドという本を書いてですね、世界中の祈りの課題をこのまとめていく、その人がデータを使って今どうやって人がリバイバルが起こってるかっていうのを見てきましたけれども、本当にやっぱり、まあ今までも聞いてましたけれども、本当にひどい目に遭った国々から、この、だからこそリバイバルが起こってます。例えばアフリカっていうのは何百年かけても実が結ばなかった大陸なんです。しかし、この欧米列強のですね、まあ、アジアもそうですけれども、アフリカはもっとすごかったですね。この植民地主義でひどい目にあって、うん、で、独立を始めてからものすごい多くなってですね、今プロテスタントの人口で一番多いのはアフリカ大陸なんです。ですね。そして、アジアはですね、日本とタイのみが独立を保ちました。欧米列強の中でですね。でも、その国2つがですね、リバイバルを経験してないんです。今、アジアのキリスト教大国どこだかご存知ですか？言ってください。
韓国よ。
違います。韓国もそうですけれども、韓国もいいですね、韓国もいいでしょう。日本の植民地を受け、その後で朝鮮戦争があって、それで大リバイバルです。大国は人数的には韓国じゃないんです。どうですか、北朝鮮はもう今暗いでしょ、中国なんです。中国は2030年までにはアメリカのクリスチャンよりももっとクリスチャン増えるって言ってるんです。今でも現在進行中のリバイバルなんです。なんでどっから、
それ聞いた、日本の人口エリア
で、なんでか、なんでかっていうと文化大革命です。文化大革命です。
あ、聞いた聞いた。
あれでも、もう全部がダメだと思われて、で伝道者も、あの牧師たちも牢屋に入れられて、出てきたら亡くなってるところか増えてたんです。例えば私たち、もう本当に個人的なお話しますと、一緒に同じ場所を中国系の教会と一緒に同じ場所を使っていました。最近までですね、午前中が私たちの礼拝で、午後がその中国の教会です。で私たちは間近でずっと見てました。でその牧師さんは1年間の休憩を取ったんですね。増えてました。その間も増え続けてたんです。牧師が1年いなかった間に増えてるんです。だから昔の話だけじゃないんです。で今日本でも中国の人たちの間にどんどんどんどんクリスチャンが増えてます。日本の中でさえが、ということが起こってる。なんでか、必ずどこかである。で本当に迫害があるからクリスチャンが増えます。でこういう全てのことなんです。だからシリアでもなんかいろんなことで、ニュースを信じないでください。ニュースは真実なんだけど一部しか言ってません。悪い話しかしません。バッドニュースだけなんです。しかしグッドニュースが必ずあります。例えば今回も選挙報告で受けましたけれども、今あのキリスト教がね迫害されると、その今までバラバラになって分裂していた教会が一つになるんです。アイシスのおかげで、あのイスラム国のおかげで、イラクのキリスト教はいろんな教派に分かれたけれども、だってアイシスは区別無差別だから、迫害するのはクリスチャンがクリスチャンじゃないか、彼らもクリスチャンっていうだけで一致するんですよ。そういうふうになって、今までは名ばかりのなんとなく伝統的に言っていたクリスチャンが逃げることによって、例えばヨルダンの難民キャンプとかでどんどんどんどんリバイバルが起こってます。レバノンでもあんまり伝えられないけれども、もう救われていっちゃうから教会建てなきゃいけなくなっちゃうとか、そういう話が出てこないでしょ。あんまり出しちゃうと危険だから。レバノンも危ないし、ヨルダンもムスリムの国だから表にあんまり出してないんですけど。でもう一回言います、イスラム国は神から出たんだって言ったら、ふざけんなって言って、マスコミでは私は爆弾発言として怒られちゃうでしょ。十字架は誰から出てきましたか。イスラム国は首切ってなんだかやるでしょ、十字架つけるでしょ。ローマとあんまり変わんないですよ。私たちは十字架っていうとね、すごく綺麗に見せます。今はネックレスにつけて、教会堂につけて、いやいいんですけどね。だけれどもイスラム国のあの悪魔的な、あれはいつも日常茶飯事でローマがやってたことなんですよ。それが神がしたって言ってるんです。だからキリスト教の信仰が強いんです。悪をも善に変える方なんです。悪をも善である神に栄光を、神の栄光のためにお持ちになる方なんだと。これを受け入れるとクリスチャン強くなります。信仰的にそれが成熟した信仰になっていきますですね。ということ、長くなりましたけれども、で次ですね、あとさっきの癒しの、このどこまで読んだっけね、6節まで読みましたか。どう思いました、私そこまで言ってないですね。3節4節は言ったでしょ。
4節言ったか。
あ、5節まで読んだのね。そうだね。で6節いきますね。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたと、ね、今罪を告白しています。ね、大事ですね。自分のおのおの勝手な道に進んでいった、これが罪の、なんていうのかな、定義の一つですね、勝手に行くと、自分で、私は自分を信じている、自分の道を行く。だけども主が 誰に負わせたか、その罪を彼に負わせたと。で、先ほど言うの忘れましたけど、5節で彼の打ち傷によって癒されたと、平安をもたらした。で、この言葉箇所が、このイエス様が、病を治された時に、悪霊を追い出された時に、その時にマタイが引用して予言が成就したと話をしていますし、あとはペテルの第一では罪が許された時にここを引用してるんですね。で、ここで、教会によってですね、保守的な教会、この例えば聖霊の働きっていうのをこう、なんていうかな、当時の働きっていうのは終わっちゃったんだって言ってるようなところは、罪の許しなんだってこう言っててですね、そしてペンテコステっていうか、この聖霊派の人たちは、ここを使ってですね、この肉体の癒しなんだってこう言ってるから、どっちもその通りなんですね。だからヤコブの手紙では、この罪を告白して言い表しなさい、そしてあとは体が癒されることに祈りなさいって、こうどっちにも当てはまっていく。で、これね、あんまりね、どっちかっていうことを考えない方がいいですね。本当にこの、まあ、カルバリーチャペルですと、アフターグローって言ってですね、この、信者たちの集まりをして、精霊の働きを待っていくって働きをしますけども、それはですね、なんていうのかな、何かこう奇跡がガーッと起こるっていうことを求めるんではなくて、本当に一人一人が互いに祈り合っていくとかですね、本当にそこで、いつもはこうあんまり話せないこともこう話しててですね、主の前に持ってって、でもちろんそこはあの個人保護っていうか、そのなんかバラすためになんか話してるわけじゃなくてね、主の前に言って、そしてこう癒しを祈っていくと。で、ただ一人の牧師だけがそれをするっていうことではなくてですね、もういろんな人が互いにそうやって、この賜物を持ち合っていく、聖霊の働きを待っていく。で、その時に罪の告白っていうかね、罪の告白っていうよりも、罪っていうとなんかすごい重々しいけれども、こうあんまり今に人に言ってなかったことって言った方がいいかな。うん。で、そういうことをやっぱりこう言って、そして神様に一緒に祈っていこうって。本当そこに愛があるんですね。立て替えがあるって。慰めがあって。で、その中で癒しを受けていくと。だから病も癒されるときは多いですよ。そういうときに。だけども、心の癒し。あと精神的なものですね。そして罪の癒し。つまり罪の告白っていうか、その罪を犯したのが許されるっていうことが、その中で起こって、まあ、いくわけなんですね。では次に行きますね。次はイエス様が、この虐げ、この裁きを受けるっていう話をします。今はこっちはこの打ち傷の方とか中心でしたね。このローマによって打たれたっていうところですね。鞭打ちによって、で次は判決の方に行って殺されるっていうことですね。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほくり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので、誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から断たれたことよ。彼の墓は悪者どもに設けられ、彼は共に設けられ、彼は富む者と共に設けられた。葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったか。ですね。はい、イエス様が不法な、裁判であったと言われるこのユダヤ人の裁判ですね、彼らは、裁きましたけれども、実はですね、裁いていた彼らの方がこの彼らの掟を破っている。例えば夜中にね、この裁判をしてはいけないとかですね、いろんな定めがこのサンヘドリンにはあったんですけども、全部ことごとくですね、彼らはそれを破って、行っていった時にですね、イエス様はあえてこの弁護をされなかったですね、弁明をしなかった。で、ここに書いてある通りです、口を開かないと。虐げと裁きによって取り去られて、でその時に誰が思ったことだろうと、もう驚愕してるんですね。なんでそれが私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から断たれたこと、悪者どもと共に設けられたとあります。つまり、この罪人として定められた者として、この墓が設けられたと。ところが興味深いのは、富む者と共に葬られた。これ矛盾してるんですよ。共同墓地どころかですね、罪人の墓というのはもう本当捨てられているような感じで、葬られているわけですけれども、なんで富む者と共に葬られなんですよね。で、これはもう本当に、その通りに実現したわけです。アリマテアのヨセフですね、この神を敬う、 まあ、隠れキリシタンみたいな感じの、なんですか、ニコデモと同じですね、この下げ渡しを願って、そしてまだ使ったこともない墓に葬ったと、まあ、いうことでありますね。で、ぜひですね、イスラエル旅行、思い出していただき、また行かれないか、まだ行かれてない方は、ぜひですね、興味を持って、この当時の墓っていうのは、もう遺跡でもういろんなところで、まあ、出てきますね。この洞窟です。洞窟です。で、金持ちは石切り場で、わざわざその石を切ってですね、このやっていく。で、普通はこの石切り場って言って、そのいろいろ建物建てるときに、神殿もそうですけども、石を切っていくから、この穴が おのずと開くわけですね。で、そこを使って、この葬って、まあ、行くわけなんですけども、で、そして葬った後に、この、どうするかっていうと、そこにずっと置いとくんですね。で、置いとくとですね、もう普通に腐ってなくなって、で、骨だけになります。で、あと骨壺があるわけですね。その骨壺の中に、まあ、入れていくと。ね、まあ、この前、ほら、オリーブ山からね、この、降りてた時にですね、ユダヤ人の信者、クリスチャンで、この骨壺があるところを見ましたけれども、あんな風に、この、葬られてる。そして、この遺体が入れられた時、ユダヤ人はもうすぐにその日に葬るんですね。死んだその日にね。で、そして、石を、転がします。で、今、ソロの墓には石は、なくなってるんですけれども、あっちの、なんだっけ、ゴードンのカルバリーって言われてるところですね。だけど、他のところに行くとたくさんあります。ヘロデの墓、ヘロデ家の墓っていうのも、西側にあるし、もう、ガリラ地方にも、そういう石がちゃんと、あと、ナザレの村でね、この前、旅行行った時はありましたが、そういう感じで、この石を転がしていくと。で、そういうのに、このイエス様がお入りになったわけなんですね。で、次行きましょうか。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のために生けねえとするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼の咎を彼が担う。興味深いのは、これを死んだ後にこの方が満足したりとかしてるんですね。ということは死んだのに生きてるんですよ。復活したってことですね。これ11節以降はもうこの復活の予言でもあります。出なかったら、生きてなかったら、この死んだのにもかかわらず、この19節まではですね、このもう、葬られたと明確に書かれて、死んだことが、この確認されているにもかかわらず、まあ、この後で、この満足しているメシア、キリストの姿が出ているわけですね。自分の命が財家の生贄となったんだということを満足しているんです。これも驚くべきことですね。この肉体を神が与えられて、そしてそのメシアが財家の生贄となるという明確な予言であります。今までは動物がね、その生贄となっていたのに、神はご自分の御子をですね、肉体を取らせて、それをもって生贄にされたということです。そうすると末永く子孫を見ることができたと。素晴らしいですね。このイエス様はその時の苦しみを、持っていましたけれども、このヘブル書のどこだったっけかな、ですね、12章の2節ですね、こう書いてます。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをもせずに十字架を忍び、神の右の座に着座されましたと。その苦しみ、恥ずかしめを受けていた時に喜びがあったっていうんですね。どうやって喜びをそんな時に持つことができるのか。後に来る子孫、つまりイエス様を信じて義と認められていく者たちが出てくるという喜びがあったからこそ、今ここで苦しみを耐え忍ぶことができたということであります。で、私たちの喜びの性質っていうのを変えないとダメですね。もちろんそりゃいい子だったら嬉しいっすよ。快適だったら嬉しいしですね。しかし、いや、思いますね、嫌なことあるともういいよって、ちょっと楽しんどかない、ちょっとクリスチャンもねって世の中のね、まあ、なんだろう、分かんないけど、ショッピングもしてレジャーもね、どっかレジャーも楽しんで、ちょっと教会行っとけばいいじゃんってなんですけど、本当に御心を行おうとするときに 苦しみっていうか反対というか面倒くさいっていうか試練というか、でもちょうど子供を育ててるお母さんがいろんな大変なことがあっても何が喜びかって言ったら、子供が本当にしっかりと育ってくれて巣立っていく姿を見たら、これ以上の喜びはないですよね。子孫って書いてますけども、イエス様も義と認められる、神の子供とされさ、ね、せしめられる、そのそれがもう喜びであって冠であって、パウロも言ってました、このテサロニケの人たちがですね、本当にしっかり信仰によって育ってくれてれば、あなたが私が本当にイエス様にまみえるときに喜びとなって冠となるんですよと、でこのように言われているわけなんですね。そして、この多くの人を義とすると、でここに信仰の義人があるんですよ。旧約聖書は律法で、新約聖書は信仰だとかって言ってますけど、実は旧約聖書からも信仰の義っていうのは掲示されてるんですね、しっかりとね。自分たちの義じゃないんですよ。これ何とも話してもね、分からないから何とも話さなきゃいけないし、自分自身も僕も話してる自分もそうなんだけど、分からない。恵みなんですね。ずるくないなんだよ、本当は。これなんかもう絶対この人有罪だって思ってても、無罪になる時あるじゃないですか。なんだよって言って怒って、僕もね、アメリカにいる時にね、ちょうど、まあ、ちょっと有名なフットボール選手だったかな、あの人がですね、もう僕はちょうどその時歯医者にいたんだけどね、急になんか、あーとかって怒り始めた人がいたんですね。あんまり大きな声上げない中でも、その時に判決が無罪判決出た時だったんですよ。ね。嫌じゃないですか。で、これは人間のあれがあるんですよ。その、ちゃんと裁かれるべき人が裁かれなければいけないというのはあるんですよ。でもそうしちゃったら全員が裁かれて地獄に行っちゃう。だから、あえて不正義なことを、変な言い方ですけどね、身代わりの死っていう。そして、今度は神の義がプレゼントのようにして、私たち義っていうことを考えるときに絶対覚えておいてください。プレゼントの義なんだって。賜物の義なんだって。自分が何か良いことを行って認められる義じゃなくて、神が良いことを行ってくださって、キリストの良い行いですね、正しい行い、義ですね、それをプレゼントしてもらったんです。で、交換で私たちが悪いことをしているにもかかわらず、交換でイエス様も悪いこと何もしてないのに悪いことしたっていうふうに見なされているわけですね。そして12節です。それ以来私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を担い、負い、背いた人たちのために取りなしをすると。分取り者として。つまり彼が勝利、大勝利者ですね。すごいですね。フェイントをかけたですね、このサタンとしてはですね、これで勝利したんだと思って十字架に、彼闇の力ってイエスもおっしゃってますけれども、十字架につけることに成功したと思ったら、その十字架そのものがサタンの息の根を止める、もう超打撃だったんですよね。完全に逆、フェイントをかけて、このいたわけですね。で、それが創世記の3章の15節にある最初のキリスト予言と言われてますけれども、女の子孫が蛇の子孫ですね。どうしてますか？このかかとを蛇の子孫噛みつくんですよね。それを女の子孫が頭を踏み砕くって言うんですね。ちょうど何ていうのかな、この蛇がいてですね、こう踏み砕いたら、こう一生懸命こう噛もうとしてるんですよ、このかかとをね。でそれが十字架です。この噛んでる姿ですね。このヘビの子孫が、この、女の子孫をこう噛んでる姿ですね。しかしもかかと、頭をもう潰されてるんですよ。これがキリストの十字架です。そして、今、ここで、強者たちを分かち取った後に、背いた人たちに数えられたですね。取りなしをするという言葉があります。ですね。その十字架の上でも取りなしをしてくださいました。彼らは何をしているか分からないです。彼のことをお許しください。で、その祈りは聞かれました。聞かれてますね。今も聞かれてますけれども、当時、十字架につけたんですと、ペテロが最初の説教ですね。聖霊が下ってからの。で、心を刺されて、そしてバプテスマを受けました。罪許されるバプテスマを受けました。ね、本当にイエス様が言われた、祈られたことが叶えられて、そしてイエス様、今も神の右の座におられて、取りなしを続けて、 おられるんですね。でこうやってしもべのこのしもべたる働きですね、使える働きを見てきました。最初は、この、矢筒に隠したこの槍ですね。そして次に弟子のように耳が開かれて、そしてこの、このいろいろなことを難癖つけられたっていうところから、ひげもむしと、そしてなんとただ苦しみを受けただけでなく、今度は神代わりの死を受けてくださり、判決を受けてくださり、そして蘇って多くの人を義として分取り物を、まあ、私の魂ですね、勝ち取って行かれるという勝利を収められました。でそして54章からですね、このメシアの働き、しもべとしての働きがあるがゆえに、どういう祝福があるかが書かれています。特にエルサレムについて、このね、先ほどもずっとエルサレムが出てきましたけれども、この話しています。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた、女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々の人の住むところとするからだ。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしみを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。夫はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。一つはここで見捨てられていた女が実は見捨てられてなかったっていうですね、この神の愛がその結果としてあります。子を産まない不妊の女よと初めにありますけれども、これがイスラエルのことで、ね、このアブラハムに対して星の数のように海の砂のように増えると約束されたのにもかかわらず、もう本当に子を産まないというか、どんどんこの捕囚の民となって殺されていきですね、そういう問題がこのずっとあったわけなんですね。ところが喜びなさいと、夫のある女の子供よりも多いからだと。ハンナとペニンナもですね、その型になってますけれども、ハンナがこの不妊の女でですね、ペニンナは子供が生まれますけれども、このハンナにいじめたりしてですね、しかし主が彼女の胎をこの閉じておられた。なんでかって言ったら、神様はそれを用いてハンナが、私がこの男の子を捧げますという男の子が生まれて、その子男の子によって本当にこのイスラエルが霊的に立ち上がることができるようにですね、するためだったということで、あの時にもハンナが、この私は祝福されたものだとこのように言ったわけなんですね。このように、まあ、自分たちの罪ゆえでありますけれども、このイスラエルもまたエルサレムもですね、この子を産まない女のようになってしまったけれども、神は見捨ててなかったよと。だから2節では天幕の話をしてますけど、これはベドウィンですね、このいわゆる遊牧民というか、その時の天幕ですね、テントの話をしています。でテントはですね、今みたいなテントじゃないんですよ。家族の数が増えるとですね、こう家族が増えると布を伸ばす、増やすんですね、幕を増やすんですよ。で増やしてどんどん大きなテントにしていくんですね。で鉄の杭もだからその強固にせよっていうのは、だから大きくなる分だけしっかりと杭を打たなければいけないから、何を表しているかというと、イスラエルの土地そのものなんですよ。右と左に杭広がって 国々を所有して荒れ果てた町々を自分の住むところとすると、あまりにも子孫が多くなるので、このように右と左に増え広がっていくということが、このここで、この予言されて約束されているわけなんですね。
ごめんなさい。
夫にすられた心に悲しみある女って呼ばれたが、どうして若い時の女を見捨てられようか。だから私たちが、このイエス様の十字架を見るときですね、自分がどんなに捨てられてしまったかって思ったとしても、いや捨ててないよっていうメッセージを聞くことができるわけです。捨ててないよ、捨ててないよ、どうして選んだ妻を見捨てられようかですね。そして、私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りが溢れてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたを贖う主は仰せられる。このことは私にとってはノアの木のようだ。私はノアの洪水をもう地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山々が移り、丘が動いても、私は変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられると。いうことで、次のこの、メシアが行われた、しぼみが行われた、この、罪を、代わりに担っていくという働きの結果としてですね、何かというと、神の怒りっていうのはほんのしばらくの間だけだよということですね。ここはですね、決定的に違います。ダビデのことを思い出しますが、ここでもね、この契約ってありますけど、ダビデと神様契約結ばれましたが、ダビデの罪を犯しました。罪を犯した結果、家の中に剣が絶えなくなりました。この殺し、アブシャルムが殺してですね、お兄さんを。また会員の罪を犯したアムノンがいますし、その前にね。で、そして、本当に、同じようにね、この裁きを受けていくんですよね。ところが、彼の受けた裁きっていうのは一時的でした。その後で、懲らしめですね、懲らしめとして受けてですね、立ち上がることができました。で、同じように罪を犯したとしても、サウルはですね、もう、悔い改めなかったんですね。後悔はたくさんしてます。同じように、これ、ペテロとイスカリオテのユダもそうですね。同じようにイエス様を否みました。しかし、悔い改めました。で、イエス様は彼を立ち上がらせてください。私を愛しますかと3度も言ってですね、立ち上がらせてくださいました。そして、イスカリオテのユダは後悔はしました。自殺をしました。で、この大きな違いがあります。一時的です。懲らしめられることあります。しかし、それは、罪に定められることがないように、とこしえに定められることはないようにですね、神様がしてくださって、で、神様がノアの話をしてくださってですね、裁きを行われたけれども、また産めよ増えよと言って人に対して諦めなかった。しかし裁きっていうのはあって、それが一時的だったんだということが今ここで、このあるわけですね。ほんのしばらくとあります。なので、ちょっとさっきの話にまたちょっと戻りますけど、これ、実際はイスラエルの民に対して語られてますから、今、クリスチャン、当然、継ぎ木されてるクリスチャンはね、霊的にもう、どんどんどんどん今、皆さん、すごく慰めとして聞いてたと思いますけども、実際の、この、ユダヤ人たちはですね、長い期間ですね、ほんと長いですね、離散の民として、けれどもですね、ほんのしばらくって神は思われてるんですよね。本当に歴史的に世界的なレベルで、私たちクリスチャンが霊的に歩んでいる神様との歩みをね、この後の映像のように見ることができる、このユダヤの民ですけれども、本当に長いんですけども、この戻っ、ですね、そのほんの少しという言葉ですね。本当にすごい純粋にユダヤ、信じてでユダヤ教の北アフリカにいるようなね、エチオピア系の人とかですね、イエメン系の人たちですね、イスラエルの国ができたっていう、とか、あと、なんかユダヤ人が戻ってきてるっていう噂を聞いたらですね、何やったかというとね、何事もなかったかのようにね、もう荷物もそこに置いて、自分の所有物も、裸足で歩き始めるんですよ。北に、約束の地に向かって。 で、あとはいろんな政情がおかしくなったから救出作戦をしなければいけないイエメンとかですね。でそこで、どうやって説得したか。だってでっかい鉄の塊ですよ、飛行機にどうやって乗せるかっていうのが分かんなくて、一生懸命どうやって説明したかって言ったらですね、あなたを翼の上に乗せて、この運ぶんだっていうね、書いてこれは翼なんだと言って説得したんですよね。そして椅子とか全部取っ払ってですね、なるべくたくさんここにすし詰めにして入れてですね、何度かピストンしてほとんどもういなくなったというね、こういうあれがありますけれども、だから時間1日のようで1000年のようで1000年で1日のようだっていうね、でそういうスパンですね。でもう一つはですね、先ほどの話に戻りますと、この結局不妊の女が逆に、この豊かにされるっていう話ですね。今私たちは、この異邦人の、この異邦人としてですね、本当に多くの救いを、この受けているわけなんですけれども、パウロによるとですね、パウロっていうのはですね、このユダヤ人が嫌いだとか、このなんか国際主義者っていうかな、このユダヤ民族って性を失ったのかと大違いでですね、彼は神のご計画よく知ってました。神のご計画で変なんですよ、人間的には。例えばお兄さん選ばないで弟選ぶんですね、イシュマエルじゃなくてイサク選んだりですね、ヤコブエサウじゃなくてヤコブ選んだりですね、不妊の女から子供を産ませたりですね、なんか もうちょっとすっきりさせた方がいいんじゃないと思って、逆のことをわざとされるわけなんですよ。でユダヤの民もそうで、今異邦人に、なんでユダヤ人のメシアなのに異邦人に信じられてるのか、ここにもうぎこちなさがあって、まあ遠く出身の方は知らない、いるかな、ここにイズイんですよ、すごくイズイって分かんないかすいません、はまんないんですよちゃんと。でですね、でもパウロは実は眼目には同胞の民がいます。で異邦人が救われることによって妬みをユダヤ人に引き起こして、そして彼らの失敗が異邦人の富となるならば、彼らの歓声はそれ以上のどんなにか素晴らしいものかをもたらすことでしょうと言って、彼らが救われる時っていうのは、異邦人が救われるのも素晴らしいことですけれども、本当にもっとはるかに優れた、この喜びがね、この来ると、まあ、それが御国が来るときですね、イエスが戻ってこられるときに起こるわけですね。では11節ですね、さらに見ていきます。この苦しめられて、もてあぶされて、慰められなかった女よ、見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアで、あなたの、元井を定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安があると。宝石にエルサレムが囲まれる、宝石によってできると。半ば信じがたいんですが、天が地上に来るって言ったらいいかな、あるいは天のエルサレムが地上に来たということです。でももちろん私黙示録の21章でまさに天から降りてきたこのエルサレムを見るわけなんですね。でなんで宝石なのかって言ったら、溝があるところには宝石の輝きがあるんです。黙示録の4章にもですね、緑玉のようなって書いてありますし、そして大祭司が至聖所の中に入るときには、この、宝石が肩当てにもあったかな、そしてここの胸当てのところに12の宝石があって、12部族を表している、栄光と美を表すっていう、そのための装束であるということが、祭服であるということが、この出エジプト記に書いてあります。で天にその宝石がある、その天が地上に降りてくるんですよ、ですね。そして主の教えを受けているということですけれども、単にねこの宝石で輝いているっていうかではなくて、それだけで豊かな平安があるわけです。イエス様が受けられた十字架の傷によって、それによってこの天のエルサレムが保証されていますし、それから豊かな平安が保証されているわけなんですね。
先生、このアンチモは、
では14節で続きですね。あなたは義によって固く立ち、しいたけから遠ざけられ、恐れることはない、恐れから遠ざかれ、それが近づくことはない、見よ、 攻め寄せるものがあってもそれは私から出たものではない。あなたを責めるものはあなたによって倒される。見よ、炭火を吹き起こし武器を作り出す職人を創造したのは私である。それを壊してしまう破壊者を創造したのも私である。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また裁きの時あなたを責め立てるどんな舌でもあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の蜜毛とですね、義によって固く立つ、これ神の義ですね。先ほど話しました、このプレゼントとしてもらう信仰によるこの賜物としての義であります。それによって固く立ちなさいと言っていらっしゃるんですね。これ抽象であるとかですね、この叩く攻撃であるとかですね、サタンの得意とするところですね、抽象者と、このサタンの元々にもそうだったかな、確か、悪魔の方かな、サタンだと思いますね。サタンの求めては抽象者ですけれども、それが今、ここで、神様がそれを滅ぼしてくださるという、この約束があるわけですね。で、この職人を創造したのも私だと。すべての本当に、なんていうか、主権者なんですよ、神様は。だから、希望があります。神様が悪をそうやって想像っておかしいじゃないって、もちろん罪をね、想像することないですよ。いわゆる罪を想像する当然ないですよ。しかしそれをも支配しておられるという意味での想像です、ここで。で、これをね、いや、そうじゃないよ、これは神様から出たんじゃない、神様はそんなんじゃないよって言ってたら、逆に、じゃあ神様はそれに対する力ないんですよ。もし、これも想像したのが神様であったら、それを、壊すのもこともできるのも神様です。すべてが良かったと神様が言われたものが人間の罪によって損なわれましたけれども、主権までを損なったわけじゃないんですね。ですね。で、55章に行きます。